コリント人への手紙第1を開いてくださいですね。私たちの聖書通読の学びがローマを終わりまして、コリント人への手紙です。でコリント人への手紙は聖書の中に第1と第2、2つありますけれども、コリントの第1に入っていきますね。で午後に一章全体を一節ずつ見ていきますけれども、今朝は8節に注目します。8節です。十字架の言葉は、ごめんなさい、18節ですね。8節ではありません。18節です、失礼しました。原稿に8節と書いてました。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。十字架につけられたキリストについて、私たちはローマ人への学びでも、じっくりと見てきました。この方の十字架の死によって、神の要求が戒め、律法が完成して、そして信じる者すべてを罪と死と裁きから私たちを救う力を持っているということを私たちは見てきました。でコリント人への手紙第一の手紙では、その言葉がですね、自分たちの生きている文化や社会の中で、このどのように見ていくのかっていうことなんですが、その私たちが文化や社会、自分の周りの文化や社会の中にいると、その意味するところがどうしても薄れてしまうという問題を、このこれから取り組んでいくし、パウロは直球で、そのことをですね、このなんていうのかな、直球で立ち向かってるっていうか、世を愚かにするっていう言葉を使うし、世を弱くするっていうですね、力あるものを弱くし、そして賢いものを愚かにするっていう、この言葉を使ってですね、この薄れてしまうところを強めていくんですね。で十字架の言葉の衝撃っていうのが、どうしてもですね、私たちは薄れてってしまうんですね。だって今十字架をいろんな人がつけてるじゃないですか。ネックレスにしたり、イヤリングにしたり、そして十字架といったらウェディングの、この建物ですね、教会堂の、飾りのようにもなって、しまっているわけなんです。なのでもう本当に分かりにくくなっています。ある仲介書に、当時のローマの人たちが十字架という言葉を聞いた時の衝撃を分かりやすく説明しました。で例えば皆さんが通っていらっしゃる、この職場にですね、女の人が、イヤリングを、原爆のキノコ雲をかたどったイヤリングをつけてきたらどうでしょうか。ちょっとギョギョッとなりますね。そして今度は教会の、美しい教会の、この壁画でですね、アウシュウィッツ、だからホロコーストの時のユダヤ人がガス室に送られて今にも死んでいく、その姿を描いている絵が掲げられていたとしたらどうでしょうか。ロマンチックなもの全部吹っ飛びますね。えぐいの一言につきます。ローマの人たちが今現代のところに来て、そのようにイヤリングをつけて、十字架のイヤリングをつけ、教会堂に十字架がこの立てられているところを見たら、同じような衝撃を受けるわけです。社会悪だとは思っていたけれども、見たくもない光景、考えたくもない風景なんですね。ローマ市民は十字架刑には絶対にならなかったんです。市民権のある人は、これあまりにもむごい、もういわゆる人権とか人道とかを全部取っ払った処刑方法だったんです。奴隷とか非ローマ市民とか野蛮人が貼り付けにされるものであり、反逆者、ローマに対する反逆、また殺人者のような凶悪犯のみがかけられるものであります。私たちが この小菅にある東京拘置所ですね、あそこは死刑の執行の場所でもありますから、そこに行ってですね、この首吊りによる死刑の光景を直に見るような機会があったら、多分一生頭から離れず、心的外傷というんですかになるかもしれない、心に傷を受けるかもしれません。でもあれでもまだ人道的なんです。だってすぐに死ねるもん。そういうものではなく、徐々に徐々に窒息死をするようにわざとしているのが十字架刑であって、そしてあとはメンツとか自尊心を完全に奪い取っている、いわゆる恥ずかしめるための道具でもあるわけなんです。私たちはどうしても十字架というのは映画でさえもロマンチックに描かれています、描かれています。このカルバリの丘って言ってですね、この、ちょっとこう高い丘のところに結構高い十字架がある、ああいうものではなかったんですですね。そうではなくて、大通りのところに、この人が見える、そしてイエス様とマリアとヨハネがね会話していたんですよ。もう本当に苦しいから大きな声をなかなか出せないような状況の時に会話ができるぐらい近いところにあったんです。見せしめなんです、あれは。そして、この、しばらくこの死んでるかどうかわからないけども、しばらくかけている場合もありまして、まあ、鳥が来てついばむこともあり得たでしょう。そのような凄惨な光景、そしてもう本当にほとんど裸にされていますから、いわゆる恥ずかしめるっていうことですね。この私たちが持っている自尊心というか、そういうものも全部を取っていく、恥の、あの、いわゆる恥の文化なんですよ、この当時も。私たちもそうですけれども、そういうものを全部取っていく、もう恥辱ですね、屈辱ですね。そういう道具だったわけです。だから、十字架という言葉を日常会話の中に出すことでさえが、このもうちょっとやめておきたいという内容なんですよね。それをパウロは、私たちは十字架につけられたメシア、救い主を述べ伝えますと、こういうふうに言ったから、普通に考えたら2つの反応が出ます。つまずくか、あるいはバカじゃねえのという、愚かに思うかということをね、ここでコリント人への手紙で話してる。で、特にコリントというのはどういう町だったかということを、これから説明していきます。これ十字架という言葉を聞いたときに、コリントのその状況の中では、またコリントにいるって言うと、ローマの社会にいるユダヤ人と、そしてギリシャ人っていうね、まあ出てきますけども、後で、でそのコリントの人たちが聞いたらどうなるかっていうことをちょっと説明します。コリントという町はですね、ですね、ちょっとすごい飛ばしちゃったな、まあいいや、でも後でまた戻りますが、このわずかに陸地があるんですが、これ海と海の間にあるこの町だったんですね。海と海の間にある町、これ先ほどの州法に載っている地図を見ていただくと分かるんですが、ギリシャというのは、なんか南の方が島のようになっているように見えますか、ね、島みたいに見えるじゃないですか。あれね、実はね、わずかにつながってるんですよ。わずかにつながっていて、半島なんですね。半島なんですね、これね。つながって、で、そのね、6キロぐらいしかないんですよ、そのつながってる。これ、ね、地境と言います。地上、土地の地に、なんていうのかな、山辺に狭いって書くのかな、地境というんですけれども、そこにあるんですね。で、当時ローマの社会はローマを中心にして、つまりイタリアの方ですね、中心にして動いてますから、貿易が東から西へと、または西から東ですね、特に東から西に、このローマにその物資が集中して集まってくるわけなんです。 ということで、午後にも詳しく話しますが、このエペソの町というのはものすごい貿易都市として発達し、そしてエペソからこのローマに行く間に地中海による船ですね、この船による輸送が必要になるんですけれども、その半島ですね、これをね、大きくね、旋回していくと、ね、400キロぐらいあるのかな、何キロかな、ちょっと400キロもあったかな、そんなないかな、この大きく旋回すると、しかも海が荒海で、特に冬は、もうまあ航行できないんですよ。だからなんだっけ、パウロたちがね、ローマに行こうとしたときに、嵐になってね、遭難しそうになったじゃないですか、ああいう風になっちゃうんですよ。だからその時にそういうふうに行こうとはしないわけです。なので近道をできるんじゃないかなっていうことで、その地橋を使うわけなんですよ。でローマの時代にこの運河を作ろうとしたプロジェクトがあったんですが、それはうまくいかなかった。今コリントに行くと、その手前で運河があるんですね。非常に狭い運河ですね。そこに大きな船がギリギリのところで走るんですけれども、その船が通っているのを私たちも見たんですが、今でこそ100年ぐらい前かな、そこをできたんですが、昔はできなかったんです。でそうすると今遺跡で残ってるんですが、そのね、石畳みたいなところにこの木を置いて、この油を塗ってですね、そして小舟にこうなって移動させるか、あるいは違うこの、こう引きずるものですねによって、まず積みに下ろしてですね、これ荷物を下ろして、そして向こう側でですね、荷物をまた他の船に乗っけていくという、そういう中継都市になったんですよ。なのでしばらく時間がかかるんですね。水夫たちはそこにとどまるわけですですね。そして水夫って結構いろんなことしますからね、酔っ払ったり姉ちゃんたちと遊んだりっていう感じで、そうやってコリントのもうこの風景が出来上がりました。でそこにアクロポリスって言ってですね、自然の要害っていうのは山なんだけど、その要害っていうのはその敵が来ても大丈夫なようなところがあって、その、ギリシャのね町にあるんです、アクロポリスって言うんですが、アクロコリントっていうのかな、そのコリントスか、そこ山があってね、でそこの上のところにね、たくさんねギリシャの神々の宮があるんですよ、ね、で、でそこに、女祭司がたくさんいて、女祭司っつっても聞こえがいいですが売春婦です、で、この神に、宮に、捧げるためにその自分たちの収益をですね、そこに捧げていくというような不道徳の町でもありましたが、でそこで、このローマ植民都市っていうんですね、植民都市ってね、分かりやすく言うとモデル都市です。ローマってどれだけかっこいいかを示すためのね、モデル都市って考えたらいいですですね。でそこで自由を求めて、このやってくる、地方からの人たちがわんさか集まるわけです。なんか似てない、どこかに東京ですよ。ここで、根っからの江戸っ子の人、手を挙げてみてください。つまり生まれ育ちが東京の人ですね。はい、おすごいね。でもわずかですね、他は地方出身で、私も地方出身です。ですね。で、こういう自由をある意味で求める村的なものから、でこう自由になりたいと思って、私まさにそうなんですが、この東京に集まってくる。そして何でもありみたいな。でいろんな人が来るから、もう何でもいいでしょうみたいな。まあ、そういう、この文化の中に、いたわけなんです。で、その中でですね、コリントは、このいかに自分が何て言うかな、いい生活をするかっていうことを考えている上昇気候の人たちが多かったんですね。何かって言ったら、経済的に豊かで家の出自が良くて文化的にも洗練されているような影響力のある人がパトロンっていうのは、その自分を可愛がってくれる人ですね。でそういう人についていこうと、こう人々が関係を持とうとするわけなんですよ。例えば街を歩いてる、この原宿で歩いてる女の子がスカウトされてですね、良いマネージャーと出会うことができたら、人気アイドルになれるじゃないですか。まあこれがね、分かりやすい例えですけれども、影響力のある人につながることによって自分の地位を高めようとしていく。だから自己実現欲求が強いんですよ、みんな。で周囲のしがらみがないので、そうやって自分が生きていこうとしていくわけなんですね。または サークルもすごく力があった。お互いに似たような人たちが、この贈り物を送ったりしてもらったりしてですね、ネットワーク作りですねも、この熱心であった自分の居場所を探すためにそれをやっていくわけですけれども、どうですか、今現代の都市文化、東京みたいな都市文化ではもう空気のようになっていて、とても似ているですね。でこれが、この背後に、あるわけなんですけれども、この初めに出てくるコリントの手紙の初めに出てくる問題が、分裂っていうよりもね、派閥って言った方がいいかもしれない。こう人について、この指導者についてね、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペテロ、ケファっていうのはペテロですね、つく、私はキリストにつくってね、派閥ができたんですよ。パウロ派、アポロ派、ケファ派で、キリスト派って言ってね。でそれは結局コリントの文化が反映されてしまってるわけなんです。そのパトロンみたいっていうのは、この影響力のある人に自分をついていこうとして、結局そういう、自分がそうやって、生きていってるのが当たり前だったのでね、教会の中でもそれをやってってしまったわけなんですね。これがパウロが何やってんのっていうねいう感じね。キリストについているものであって、私たちキリストにつながっているものであって、キリスト教会はキリストの教会ですよ。そこにいる指導者はしもべであって、私たちは兄弟であるということをパウロが話しているんですけれども、パウロがですね、このコリントの教会を立て上げたんですね。この結構長い間そこにいたんですけれども、そして、エペソの方でこの働きが、大きな働きが、神様の働きがあったんですね。覚えてますか、私たちね、ローマの16章でも、このローマの16章じゃないね、使徒の働きね、でもこの大きな働きを見ましたけれども、でそこに時に、この、コリントからの人が、クロエっていう、ね、家の人たちがやってきてですね、そして、さっき言ってた状況を話したわけなんですね。でね、パウロがいなくなってる間に、変な人たちがやってきたんですよ。でまだこのコリントの人たちがしっかりと主に立て上げられているのであれば、その偽りを見抜くことができたかもしれないけれども、なんか見抜けてもいないし、結局、いろんな教師たちが何やってるかっていうと、これ後で説明しますけれどもね、この教師っていうのもいたんですね。いわゆるこう ソフィストっていうんですけども、この知恵あるものっていうね文化もあったんですよ。そしてやってきてですね、この町はこうで、こういうふうになってこうですよって言ってね、いわゆる評論家ですよね、言うと。で評論家の人がこうかっこよく言うとですね、みんなこうついていくじゃない。これもなんかね、 SNS の文化でね、このインフルエンサーなんていうのかな、ね、でこの論述してですね、東京はこうなってる、この日本というのはこうなってます、世界はこうなってますかなんとかって、おおすごいなってフォロワーができるじゃないですか、ね、この今なんていうと。でギリシャの街ではそれが濃厚だったんですよ、このコリントの街ではね。そしてこうやって行ってですね、その中で教師が現れるので、コリントの人たちもそうやって見ていったんですね。でそういう人たちはね、この人はダメだってディスるわけ、ディスるって分かる、ネット用語だけど、結局こいつダメだってこき下ろすわけですよ。他の人こき下ろすことによって自分についてくる人を増やしていくわけです。パウロをこき下ろしたわけよ、そういう人たちがね。そして反パウロ、なんていうかな、なんかセンチメント、こう反パウロの空気が出来上がっていったわけっていうのがこうあって、わかる、もうこう話を聞いてたらわかります。キリスト中心のイエス様続婚の教会がそうじゃなくなってったんですよ。世の中と変わらなくなっていっちゃったんです。でパウロがそこでコリントの人たちに、あなたはまだキリストにある幼子ですと3章の1節で言ってます。そして御霊に属する人ではなく肉に属する人のようになっているというふうに言っています。 で、これ一体何かというと、そのイエス様によって、イエス様を信じる信仰によって、恵みによって救われたんですけれども、まだ、その自分の思ってることや感じていることが、その前から持ってる、世の中で生きてきたの、その救われる前から持ってる肉っていうんですね、これをね。で、これが、まだ生き生きとしててですね、その区別がついていない、自分が今思っていること、考えていること、イエス様の名によって言っているつもりが、全然ただの人っていうか世の中の人と変わらないことを、このキリストの名前くっつけてるだけでやってしまっているという、この問題があったっていうことをね、このパウロは話すんですよ。で、このね、イエス様の教えに中途半端になっていて、で、この世の中のものっていうかな、それもね、持ちながら生きていくと、はっきりと分けられてない、清められてないとどうなるかっていうとね、混乱が起こるんですよ。で、そのね、極端な例をちょっとお話しします。極端な例ね、これ本当かどうか知らないんですけども、チャックが言ってたかな、チャックだ、確かチャックのメッセージで言ったんですが、宣教師が未開の地で、まあ、そこの村があってね、州長が信仰を持ったんですよ。で、彼には複数の奥さんがいたわけです。で、宣教師はテモテの第一の3章を見せながら、一人の妻である方がふさわしいと、ね、複数の奥さんじゃないだって、ね、で、これもね、なんかもしそういう宣教師がいたらね、いや、ちょっとまずいアプローチだなって今はね、後知恵では思いますけれども、そう言ったのかもしれません。それ本当の話か分かんないんだけどね、これね。でね、次回会った時に一人になってたんです。一人に、あれ、でもね、もうそれはいいんだけど、他の奥さんどうなったのって、食べちゃったって食べちゃった。食人文化っていうのがまだあったわけですよ、ね、で、人を食べる文化がまだ残っていたままで、イエス様聞いて中途半端にこの御言葉を聞いたものだから、やっちゃいけないことをやっちゃったわけ、人を殺すっていうね、うん、だからこれが、この私たちがまだキリストにある幼子ですかね、この周りの文化や社会がまだこう区分けができて、見分けがついてなくて、まあ、清められてないので、実際イエス様の前ではもう清められて、取り除かれてる、罪はね、清められてるんだけど、実践してないっていうことですよね、うん、によって起こってしまって、コリントではもうわんさかやばい話が書いてあるんですよね、やばい話が書いてます。で、これを一つ一つパウロは福音の真理に照らして、いかに間違ってるかって正していくのが、この手紙の内容になっています。ということで、このコリントの話に戻していきたいんだけれども、先ほど話しましたように、コリントはこの上昇気候があって、まあ、サークルのようにね、このグループを作ってっていうのがありますけれども、これなんか豊かになってくると、教会の世界が、キリスト教の世界やってません？この牧師はに、あとはこの教会のグループに、私はこれこそが正しいところで、あそこは間違ってる、やらない？しょっちゅうやるよね。やってるの見ますよ。ねえ。一番ひどいのは、ここだけが正しい。他の教会はもう堕落してる。こんな暇あったらね、イエス様伝えろって言いたくなるね。まあ、これが第一コリントのね、もう内容になってくけども、十字架につけられたキリストを述べ伝えるって。これ豊かだからなってるんです。余裕があるからなってるんです。私がいた宣教の地は、みんなどこから来たか言えないんですよ。捕まった場合に吐けないから、この人がどこから来てるかって。でもね、だからイエス様を信じているっていうだけでつながれてるんです。俺はここから来た、あそこから来たっていうのが抑えられてるわけ。それをクリスチャンだって言うだけで、お兄弟って言って喜ぶんじゃなくて、ああ、あなたはあのグループの人たちね、
やるじゃないですか。だから全然コリントのこの話っていうのは無縁じゃないんですね、私たちと。そしてもう一つですね、ギリシャのさっきのソフィストっていうのかな、そのいわゆる知者だっていうこの言っている人たちですねのこの話って方、知恵っていう言葉、一体何かっていうとですね、この知恵っていう言葉これ出てきますけど、たくさん第一コリントの1章2章で、こういう考えですね、この世の中の原理原則っていうのがこういうものであるっていうね、こう知恵を見つけるわけですよ。だからこれがあったら、まあ、哲学ですよね。だから全てのことを説明できるってやつです。世の中こうなってるよって。でこれをね求めてって、そしてまあいろいろと議論していくわけです。一つの体系を持つわけです。でこれは世の中、人間の歴史の中では共産主義っていうのがあってね、で共産主義って何かっていうと、全部のものをこの階級闘争で見るんですよ。このプロレタリアートと、この何だっけ、あと上にブルジョワジーかですね。でそうやって見てって、そしてその闘争によって結局国家というのも最後になくなって理想のユートピアができるっていう話でしょ。でこれでね全部を見るわけ。科学の世界も社会だけじゃなくて、もういろんなものをそれで全部見ていくわけなんですよ。そうするとね、全部ね悟った気分になるわけ、ね、でそれうまくいかないのは粛清するわけですよ。でねこれねキリスト教版でもあるんですよ。一つの神学体系を勉強してですね、もうこれで全部が世の中分かったという気分に乗ってですね、そして、あこれは間違ってる、これは間違ってる、あの人いたんだとかね、なんかこうずんずんずんこう合わない話があると全部こう切っていくんですよ。ねえ、全然コリントの人たち、あこいつら何やってんだろうなって言えなくなってきますよね。こう指さしたら自分の方にも指が3本いってんだからね、こう指さしてる時にね。でこういうこの話で、そしてですね、語ってる人の語り方がねすごい重要視されました。こう話してる時の演説、服装とか、このかっこよさね、でそれもねすごい重要なんです。内容じゃなくて、内容もなんだけど、だから出ている人がなんていうのかな、これ演技者でもあるね、俳優さんっぽいんだよね、声優っていうか俳優っていうか、それも全部が込み込みで知恵がある知恵がないっていうことをこう見比べていたんですね。でこれずっと学んでいきますけど、パウロだからねボコボコにされるんですよ、コリントから。なんでか知ってます？パウロね、この伝承なんですけども、かっこいい人じゃなかったんですよ。ハゲでこう曲がってて、そしてなんか鍵でね、かっこいい人じゃなかった。で文章書くとかっこいいんだけど、語り口は弱えなとか、そういうのが出てくる。でこれもない、これも世の中にね、同じこと言ってるんだけど、語り口がいい人と語り口が悪い人ね。で今コロナ禍になって YouTube で発信するものが多くなって、説教者の比較評価ね、ベストプリーチャーなんてね、このトップ10みたいなね、まあそこまでやってないかもしれないけど、やってるかもしれないな。でそうやって聞き比べして、あこの人ダメ、この人ダメって、これから話す十字架につけられたキリストの話が分かったら、自分の罪が示されて、そんな暇ねえよって、イエス様に出会うんでしょ。この人がどうかなんて関係ないよ、ね、でしょ。そんな暇ないよ、そんなことやってる。御言葉を聞くっていうその姿勢がそもそもが間違っているわけでしょ。こういうのをずっと見てきます。今今日ねイントロっぽくなってますね。これから見ていくコリントの人への手紙ので、本文をに戻ってい、くとですね、そういう知恵には私は頼りませんと、キリストの十字架が虚しくなってしまうからだと彼が言っているわけなんですね。でずっとこう読み進めていくとですね、このユダヤ人は印を追求しっていうのが22節出てきますが、ギリシャ人は知恵を追求するって、ユダヤ人ギリシャ人っていう区別があるでしょ。 あとは自由人と奴隷っていう区別もこのローマ社会では強かった。そして男と女っていうのももう別だったんですよね。でこうやって人を分類していくのも彼ら好きだったんです。僕たちも好きでしょ。この人はこっちこっちって肉食系なんだっけ草食系とか分かんないけどあとはね世の中の話もそうだけど、ね、私はカルビン派ですとかね私は清め派です。なんか分かんないけどさ、聖書の中でもさ、バプティストですとか、あとこっち長老とか、なんかいろいろあるじゃないですか。俺はカルバリチャペルだよとか、なんてね、これね、カルバリチャペルとかではね、やってしまいがちですよね。あ、よくあるんですね、この、昔はね、ジーザスムーブメントだったのにって、ね、イエスの運動だったのに、今、カルバリチャペル運動とかね、まあ、こういった反省として、カルバリチャペルの中でも話していますが、で、パウロは2種類しかいないって言ってるんですよ。私たちはいろいろカテゴリーを作るんですね。私たちはいろいろ分類するんですよ。でも2種類しかいないんです。さっき見ました18節で、滅びる人か救われる人かの2種類しかいないんです。すごい明確ですよね。もう一回基本に戻る必要がある。滅んでいく人か救われる人かの2種類しかいないんです。滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力なんです。だからユダヤ人は印を要求し、この22節見てくださいね。ギリシャ人は知恵を追求しますっていう、この印を求める、あるいは知恵を追求するって大きな違いはあるけれども、関係ないんですね、この十字架の前では。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと、こう言ってます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストですと。ところでね、じっくり見てみたいと思います。このユダヤ人が印を要求するっていうのがどういう意味なのか。キリストがメシア、つまり彼らのメシアですね、救い主が、十字架につけられるっていうのは、さっき言ったローマの反逆をしている人たちが見せしめのためにつけられる極刑ですよ。自分たちのメシアがつけられるなんていうのはつまずきですね。彼らにとっては今の異邦人による支配、ローマによる支配によって屈辱を味わっていて、この苦しみから涙から解き放ってくださる方がメシアである、こう考えていたわけです。で、予言の中にも事実たくさんあったんです。例えばアモス書の9章11節、その日私は倒れているダビデの仮を起こす、これユダヤ人ですね、その破れを繕い、その廃墟を起こし、昔の日のようにこれを立て直す、これはエドム、これ異邦人ですね、残りのものと私の名で呼ばれている全ての国々を彼らが所有するためだ、これを行う主の言葉。だから他の自分たちを虐げる異邦人は自分たちが支配するようになる、それが神の国であって、メシアが来られたらこのローマ、支配しているローマの首輝を切って、断ち切ってくれて、そしてユダヤ人を中心とする神の国をして立ててくださる方がメシアであるということを彼らは考えていたわけなんです。ね、これはね、正しいんですよ。しかし予言の中には、苦しむ、しかも民の罪のために、咎のために身代わりになって死ぬメシアの姿も書いてあるわけなんです。生贄は全部動物が血を流すことによって、この、罪の許し、清めということを求めていって、これも満たすメシアが来るということなんです。でこっちの方は、まあ、どっか行っちゃったっていうか、理解ができてない、に理解がされてなかったんですね、当時は。で、彼らがそのように、力を持って、この、ダメを解き放ってくれるメシアを求めていたから、ローマを打ち倒して神の国を建ててくれるっていう、それを思っていたのに反逆罪に逆に問われて、しかも最も屈辱に満ちた十字架刑に処せられたんだから、こんなメシアあっていいものかということでつまずいたんです。彼らの問題は何かというと、あのね、5000人のパンの奇跡のことを見ると分かります。 彼らがその5000人の奇跡を見て、このパンを与えたという奇跡を見て、王にして祭り上げようとしたんです、イエス様。そしたら彼らがいなく、彼らに追っかけをしているね、彼らにイエス様が、あなた方が私についてきているのは、印を求めているからじゃなくて、見るためではなくて満腹したからだったんです。ここですよ。解放してくださるメシアを、自分の欲求を満たすためになんか力ある働きをしてくれる人になっちゃったんですよ。自分の味方で、自分がこうであってほしいという苦しみをその場で良くしてくれるですね。そういう人がメシアであるという。心の中で自分の思い通りになってほしいという自己中心性を残したままメシアを求めていたと。神でさえも自分の思い通りになるというぐらいの偶像の心です。偶像的な心ですね。自己中心的な。これを持っていたんです。だから私たちに当てはめるならば、自分が祈りを捧げても聞かれないと思って、なんだこんな神は、キリストは信じられないとなったら、これこそ印を要求しているということなんですね。イエス様はそれで、この私こそがパンなのですと、私を信じる者が生きるのですって、こう言った時に大勢の弟子たちが離れたってこう言ったんですよ。つまり今食いたい飯が食わせてくれないの、あなただけなのってなって、結局ダメだから、私たちも今のこの必要が満たしてくれないの、イエスだけ、何言ってんですかって言ってつまずくというのと似ています。で、次ギリシャ人ですが、ギリシャ人にとっては知恵を追求すると。だから知恵っていうのは何かって、さっき言ったように全てのことが、このスパーッとこう分かるような体系化されたものですよね。ね。だけど世の中そんな簡単に作られてないんですよ。アダムが罪を犯して、そして罪が入って、それサタンもいて、でも神は支配しているっていうね、なんか何重構造にもなっているのが聖書の世界です。ですね。で、そこでこのことがどうなのかなんて灰色なんですよ、多くがですね。白黒はっきりしないんです。不条理に満ちていているんですね。で、そこで十字架を見ると不条理そのものなんですよ。あとイエス様が身代わりになって死んだなんて、まあそんなバカなことって、つまり自己犠牲ですよね。そんなのも何やってんのって話になっちゃうじゃないですか。愚かなんですよね。信じられないわけです。ギリシャ人たちの神観っていうのはこう極端に分かれてました。一つは、この、わがままの神なんです。ギリシャの神々ってすっごい俺たちよりも欲望ありまくる、やばいやばいです、ギリシャ神話って。で、だからなんでかというと不条理を描いてるんですよ、このいろいろぐちゃぐちゃしたの。それをそのまま受け入れてるんです。でも聖書は清くて正しい神でしょ、超越してるでしょ。で、そういうことを信じるならば、ギリシャ人はもう遠くにいてですね、ずっと向こうにそういうものがあるかもしれないけども、この地上のことには関係しないと。だってこっち不条理がいっぱいだから、そんなね、正しい神がいるんだったらそんな不条理起こるはずないでしょって言って、こっちは悪、ただただ関わってない悪で、こういう感じだったんです。だから生身の体を持った神が、今それだけでもありえないと思うんだけど、十字架にかかったっていうのはもうますますバカじゃねえって、何言ってんだよ、そんなの信じられるわけねえじゃんっていうふうになっていったわけなんです。しかしこれらはどちらも滅びる者たちだとパウロは言いました。今のギリシャ人はもう同じように自己中心性があるんですね。何かって言ったらね、全て世の中のことを全部理解したいっていう、ね、これね、欲望ですよ。欲望。全部理解しようなんて。できようがないでしょう。でも、私たち人間の姿は 全部知りたい、分かるようにしたい、こんなことをする神は信じられないって言ってるのは、俺理解できないから信じないよって言ってるんです。つまり私は全て理解したいっていうことを言ってるに過ぎないんです。ですね。不条理なことが起こると、これ偶像なんです。どっちも偶像を持ってる。ユダヤ人であっても偶像が心にある、異邦人であっても偶像が、ギリシャ人であっても偶像がここにあるわけです。自分が中心になりたいんです。これを回答を与えているのが十字架なんですよ。イエス様は罪の奴隷になってますと言われました。こっちが問題です。罪の、これが問題の根っこだったんです。だから私は来てですね、イエスも言われました、私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。俺自由だよってユダヤ人がね、反論したら、罪を行っている者はみんな罪の奴隷ですと、こういうふうに言っているわけなんですね、イエス様が。で、罪っていうのは何かというとね、一番根っこはプライドなんですよ。プライド、高ぶりなんです。自分が中心だという宇宙の中で、でこういう高ぶりがあって、でそれからの救いが必要なわけですね。で救われる私たちには神の力ですとパウロは言いました。キリストが罪と死の支配の中、支配を受けている私たちのところに来られて、その罪の支配をご自分があえて死なれることによって打ち砕いてくださったわけです。蘇って、そして打ち砕いてくださった。でそこに愛がありますね。私たちが罪の中で死んでいるところに、神がご自分の御子を犠牲にされて、だから愚かだと思う人もいるかもしれない、つまずく人もいるかもしれない、しかし信じる者たちにはこんなにとんでもない愛を持って犠牲を払って死んでくださって、それだけではなく蘇ってくださって、義と認めてくださる、正しいとしてくださる、私たちを罪を取り除いてくださって、そして後には神の国に入ることができるようにしてくださったんです。命と義と命の支配が始まりました。神の力なんですね。力なんです。だからクリスチャンって本質は力なんです。何を言ってるかって言ったら、理屈抜きで誰も反論できなくなるんです。この人救われた、私は救われましたっていう証をしてるんです、証言をしてるんです、事実を話してるんです。だから反論でも理解はできないんですよ。何これって、理解するのがギリシャ人の目的でした。知恵を得るのが理解、そうじゃ理解できないんだけど事実はそこにあるわけです。神の力です。信じる、私たちには信じるしかない。で、2人のね、伝道者の話をします。1人はビリー・グラハムです。で実際に会ったことあります。遠くから東京ドームに来た時ですね。で彼はもうすでに年を置いていました、その時に。そして手をこう前に出したんです。今震えてないでしょ、でも私パーキンソン病なんですってこう言ったんです。震えてないでしょって。パーキンソン病の人はね、震えるんですって。薬でこのようになってますって。震えが止まってるんですって。私はなんでこの薬が震えを止まらせてくれてるのか理解できません、専門家じゃないからね。でもこれを飲んだら震え止まるっていうのは分かってます。信じると力なんです。救いがあるんです。こうなるっていうのはあるんです。事実そうなってるんです。で次の伝道者はフランクリン・グマハの息子今度は日本武道館で見ました、本物を。で説教した時ですね、何度も何度もですね、もういいから分かったよっていうぐらい、 God loves you、 神はあなたを愛していますってこう繰り返すんです。同じ話しかしないの。もうちょっとなんか違う話してくれない、ちょっと欲しいんだけど、楽しませてよ。ないので、ね、何度も聞いてるとね、もうなんかね、もう分かってるよっていうのはプライドが傷つくんだけど、だんだん分かってきたのが、これ本当に神の愛を受け入れてるかなっていう、ちょこっとね、受け入れてるかなっていう感じで、 ここの部分は神様から隠している、ここのやましい部分とか、あるいは傷ついている部分とか、他の人にはそういうありのままの自分をそのまま受け入れて愛しているっていうことを本当に無条件で受け入れていることを分かってるかなっていうのがだんだん分かってくるんですよ。十字架の言葉、知恵の言葉ではなくて、道からと御霊の現れだったと2章に書いてます。信じれば神の力が罪から自分を解放する、そして愛を知る、全く愛を知る、これによって変えられる力を持っているんですね。コリントの人たちが議論しているような、どこについているとか、人の比較なんていうのも、もう何言ってんの、大人げないことを話すのやめようよという話になってくるんですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに素晴らしい福音の言葉を与えてくださって感謝します。私たちに与えられている本当にいい神の国の言葉を与えてくださったことを感謝します。もう何も言うことはできません。ただあなたを褒めたたえ、あなたが、おられることをただ仰ぎ見たいと願っています。主を感謝します。たとえ愚かに見えても、私たちはにとっては知恵であり力です。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
最後に